文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日は大竹誠さんが祝日のためお休みということで、阿佐ヶ谷姉妹のお二人とリモートで、そして私、砂山慶太郎でお送りしております。よろしくお願いします。
はい、はい。お願いします。
さらにここでもう一人加わります、はい。この方です。
どうもどうも、森永卓郎です。
よろしくお願いします。
なんか画面に阿佐ヶ谷姉妹が映ってるって、ちょっと新鮮ですね。
新鮮ですよ。
すいません、もう自宅からで今日は。
たまにドアップになりますんでね、顔を近づけてくる瞬間もありますね、ちょっとびっくりすることもあります、
よろしくお願いします。
お願いします。
近い近い近い近い近い近い近い近い
今姉さんの方が頭に大きな花を乗せてますけど、
卒業式とかで飾るやつ、
リモートの場面だとどちらがどちらか分かりにくいっていう風にちょっと言っていただいたので、私の方が花を、姉のエリコの方が花をつけてるっていうことで、
は
い、
ああ、
そうですか。
髪型、メガネ、衣装ほぼ同じなんでね、ちょっとぼやっとするとわからなくなるっていう。
いや、わかりますけど。
わかります。森永先生、さすが元旦那、さすがだ森永先生。
いや、もう本当にね、CM は本当短命に終わってしまった。
確かに すぐ終わってしまって。お、よかったんですけどね、CM 面白くてね。
はい、さあ、じゃあ、森永さんも加えてですね、メールご紹介していきたいなと思いますけど、
はい、
こちらです。木更津市、南京真似さんです。あ、はい、今日は阿佐ヶ谷姉妹とですね、はい、なんてロックなのっていう、
はい、
皆さんからのロックなエピソードを募集してご紹介して、はい、阿佐ヶ谷姉妹もロックな曲をかけるという特別企画をお送りしてるんですけど、
はい。はい、
こちら13時代にかけた曲を受けてですね、
はい、
木更津市の南京真似さん、55歳女性の方です、はい、セラさんの引き金を聞いてからはかどっています、
は
い、
あ、よかった。
さっき13時代にね、ツイストの引き金をかけたんですけど、はい、というのも今旅行のパンフレットをちぎって捨てているところで、その他いろいろと家の片付けもやっているんですが、なかなかはかどらずイライラしていましたが、突然私も巻き舌になり、一緒に歌っていたらどんどん体中がロック化してはかどること、はかどること。美穂さん、ありがとうございました。
よかったです。
ゴールデンラジオ中に終わりそうです。やっぱりロックは無敵ですね、と。
うん。あ、よかった。すごい嬉しいです。そうそう、テンションも上がる曲ですからね。
ねえ。
お掃除の時いいと思います。
う
ん。うんうん。一緒にちぎりましょう、もう、
ね、ちぎらん、そのまま捨ててもいいような気がしますけどね、
うん、
ちぎって捨ててるんですね。
まあ、いい曲ですよね。
いい曲ですよね、引き金ね。
私最初に見た時に、うん、あ、引き金って銃の爪って書くんだっていうのがすごく感動的で、
読めませんもんね、
読めませんもんね、銃の爪と書いて火ね、
あれ本当は本当にそう書くんですかね。
いや、どうなのかしら、
造語なんですかね。
私なのかしらね。
まあでもね、セラさんはロックですよね、
う
ん、
そうです。今もねロックでいらっしゃってね、
でも引き金で検索すると引く金としか出ないですね、普通のこ
う
引っ張るの引くに金に、
じゃあ熱動だったっていう、
ね、どうなんですかね。曲名だとこの引き金になってますね、出てきますよね。
キラキラネームばりのね、やっぱりこう、ね、
でもいい当て字としたらいいですよね。
かっこいいですよね。
かっこいいですよね、はい、という、まあ、感謝のメールも届いております。さあ、続いてラジオネームフルフィルさんです。54歳男性の方ですね、はいはい、いつも楽しく拝聴しております、もう40年以上前の話、私が12歳くらいで母が34歳くらい、
はい、
母に連れられて何度かクイーンのライブを見に行ったことがあります。
お
ーですね、あのクイーンですよ、イギリスのクイーンですよ、
はい、武道館ですか ね、
ねえ、当時の私としては松田聖子などのアイドルが好きで、クイーンなんてやだなんて内心思ったりもしていましたが、いつしか聞くようになりハマりました、うん、そして数年前の映画ボヘミアンラプソディの大ヒット、うん、今では貴重な体験、母に連れて行ってもらったことに感謝と、娘から見に行ったことにすごいの声に少し鼻が高いロック経験です、
うん、
いや、これは自慢ですよね。
ねえ、私はその松田聖子のまんま 今まで来ちゃったんですけど。
まあそれはそれでいいですけどね。ずっと見続けてね。この時の聖子ちゃん、今の聖子ちゃんみたいなね。
いや、そうなんです。まあ一応出入り禁止なんですけど。
出入り禁止なの？
どういうこと？
いや、生放送中に好きですって言ったら、うん、事務所から共演 NG が、うん。
共演 NG なの？
好きだって言っただけで？
あまりリアルなんですか？好きですっていう方は多分すごいいっぱいいたと思うんですけどね。ファンです、好きですはいっぱいいると思うんですけど。
言い方がかなり気持ち悪かったから。
大きな感じで言ったんでしょうか。
さらっと言えばよかったです。
この間梅沢富美男さんに、うん、お前な松田聖子なんて狙わずに、うん、もっといける範囲内を狙って、うん、説教さんに違う。
それ森田さん本気で言ったんですか。結構
いや
いや、どういう感じで言われたの。
向こうが乗ってくりゃそれは言っちゃいますけど、乗ってくることはないですよね。
いや、森田先生、
なかなか好きです
ね。ちょっと可能性を 1% でもちょっと感じてる、その気配出てたんだと思いました。
出ちゃったんでしょうかね。
1% もなかったですね。
0.1% もないですね。
勇気あるわ。
なかなか、まあそうですね、ええ、言わずに後悔するよりってよく言いますけどね、これはどうなんだろうと思いますけどね。
そうですね、出入り禁止になっちゃうと思う。
もうあれからね、7、8年経つんですけど、うん、未だに出入り禁止なんです、うん、
長いですね。
いつ解けるかしら。
いや、終身刑じゃないですか、ちょっと。
これは解除になるといいですよね。さあ、じゃあここで、じゃあ一曲このあたりでいきましょうか、はい。お二人のロックな曲をここで2曲かける予定になってるんですけど、はいはい、ここじゃあまたお姉さんのロックを感じる選曲、参りましょう。
はい、はい、では、私が、まあ、高校時代ぐらいから、あだ名として呼ばれていた、そんな、お名前も入っているということで、うん、若干親近感も感じる曲でございます。真心ブラザーズで、背景、ジョン・レノン。
さあ、エリコさんのロックな曲、真心ブラザーズ、背景、ジョン・レノン、聴いていただいております。あだ名がジョン・レノンだったんです。はい、ね。
そうですね。高校時代に、ジョン・レノンに似てるということで、ジョンっていうふうに私呼ばれてまして。
ジョン。
はい。で、落語研究会も参加してたんですけど、うん、その時の講座名もジョン・レノンから取って、ジョン・ノレンというふうに先輩に名付けていただいてたぐらい、うん、ちょっと私の中でジョン・レノンさんと、厚かましいんですけど、ちょっと親和性というか親近感を感じていた存在だったんですね。親近感だね。ね。で、この背景ジョン・レノンという曲が、発表されたときに、なんかやっぱりすごくドキッともしつつ、その中にあるこうジョン・レノン愛みたいなものも感じてたんですけど、うん、やっぱりその部分部分でこう表現がちょっと刺激的だということで、うん、一時期流れ放送されないというような規制がかかった時もあって、うんうん、で、すごくそれもちょっと悲しいって思ってたんですけど、今回まあ時代を経てと言いますか、うん、文化放送さんでこの曲を私がリクエストさせていただいて、で、流れてるっていうのが、なんかこう、ロックな部分を。
そんな時期があったんですか、
この曲。何がいけないんですか、この曲の。
サビ前の、その、ジョン・レノンっていう後に、いくつかこう、ちょっと、羅列される文面があるんですけど、
ね、はい、現実を見ない平和主義者とか、そういうところですか。
はい、そういうところですね。そこだけちょっと切り取ると、ジョン・レノン批判にも取られかねないっていうことで、ちょっと一時期というか、まあ、一部の放送局などで流れないっていうのもあったり。
そうなんですね。
で、全体聞いたら、ジョン・レノン大好きなんだなっていう。
そうですよね。
それ、規制かけた人、頭悪いんじゃないですか。
いや、だからまたそのあたりもね、その時代だったり、その、いろいろなご意見だったりっていうのもあったのかもしれないんですけど、そんな中でこう、今こう聞けるっていうのもちょっと嬉しかったり、うんうん、その当時のことも思い出したりとかして、うん、はい。
なるほど。ロックな曲ですね。そうですね。まさにね。
流れも追い詰めてとか、ロックな感じを、はい、思いますね。ご本人、真心ブラザーズさんとしては、そういうつもりで作ったんじゃもちろんないっていう。うん、心でびっくりされたというようなエピソードですね。
そうなんだ。
ね、知らなかったです、ね。放送禁止の時期があったなって。
多分文化放送は放送禁止にしてなかったんじゃないかな。
文化放送は多分普通に流れてたと思うんですけどね。社内では一回こういうご達しが来たことはないです。
そうです。入社もありがたい。
10年ぐらいの曲だと思うんですけどね。
そうそうそう。他の放送局は大抵残されて、うん、私よく叱られるんですけど、ね、文化放送で放送出た後叱られたっていうのはあんまり記憶がないのね。
文化放送さんは優しいんですね。
優しい。文化放送は優しい。
おおらか。おおらか。
オーラ
ク
さあ、じゃあ皆さんからのロックなエピソードもご紹介していきたいと思います、はい、こちらです。立川市ミスラジコさんです。60代の女性の方です。
はい、
この時期に息子からメール、まあ、最近ってことですね、
はい、
恵比寿に小さなレストランを出すとのこと、もちろん今じゃないよねって聞いたら、オープンは今月だって、
あら、
びっくりしてうっそーと返したら、今だからこそやるんだよ、失敗してもいいんだよとのこと。これってロックだなと思いませんか。確かにロックは今ですからね。
いやー賢いですね。でもね、この恵比寿みたいな超一等地は、うん、平時はなかなかもうとても借りられないんですよ ね。だからこう今お店が開いてから、うん、出店のチャンスっちゃチャンスなんです。
あ、開いてるんですね今。
はい、なここを乗り切っちゃえば、
うん、
あとだってこれ以上悪くはないでしょ。だから今やるっていうのは結構いいアイデアかもしれないですね。
家賃も安くね、はい、借りられる可能性は高そうですしね、
はい、あとはだからもうこの時期でも人が来る、いかにマニアックな店にするかっていうことですよね。
はい、そうか、そういうね、いや気になるわ ね、
こう経済学者からするとエコノミストから見るといいタイミングでっていう、はい、
あのターゲットを絞ればいいんじゃないですかね、うん、お客さんの、
うん、森永さんからのアドバイスをいただいて、いいということで、
あのお宅に絞る、
お宅に絞る、
例えばお宅が来る
仮面ライダーオタクとか、うん、ウルトラマンオタクとか、いろいろいるじゃないですか、うん、そういう人たちだけを集めれば絶対来ますから、うん、あの私の博物館は本当マニアしか来ないんですけど、うん、全然変動がないんです、
はいはい、
いつも同じメンバー
でも逆にマニアな分だけ確実に固定客ができやすくなるってことですよね、
はいはい、固定客を狙って、
はい、
ちょっとそれも考えつつ、
あ、なるほど、
ね、またちょっとその後のお話もミスラジコさんぜひ聞かせてください。ね、さあ、そして流山市ラジオネーム、大谷くんのエビグラタンさんです。53歳、女性の方です。
はい、
20年前、ハワイ・オアフ島の日本料理店で、お食事をされる内田裕也さんをお見かけしました。
あら、内田裕也さん。はい。
ねえ、その店に案内してくれた知人が、へい、裕也と声をかけると、内田さんは席を立ってこちらに来てくださり、一緒に写真を撮ってくださいました。
あら、
プライベートタイムに申し訳ありませんというと、低い声でいいえと言って軽く、潔く心よく対応してくださいました。ロックでした、しびれました。ね、気さくな方です。お知り合いだったんですか、ね、へいゆうやって声かけた人は知り合いだったんですかね。
いやー、知り合いじゃないん
じゃないですよね。
いきなり声かけて大丈夫なんだ。
へい、ゆうやって、
ね、私今殴りに来られたっていうエピソードなんじゃないかと思ってドキドキして伺ってましたけど。
そうそうそうそう、
ね、
なんかだから、うー、もう完全知らないから、うん、この勇気が出せたんじゃないですか。これ中途半端にゆうやさんのこと知ってると、うん、ビビってへい、ゆうやなんてね、え、阿佐ヶ谷姉妹だって言えないですよね。
言えないです。
へい、ゆうやは言えないですね。
ね
え、
あ、言ってみるもんですね。
言ってみる、ね、イラッとするどころかね、
言ってみるもんですね、やっぱり、ね、
写真も撮ってくれてね、いい方ですね。
写真撮ってもらってね、
ねえ、まあ、ハワイだからそうだったのかどうなのかね、
ちょっと開放的なね、
開放的なね感じだったのかもしれませんけど、ね、さあ、じゃあここでまた曲いきたいと思うんですけど、今度は美穂さんの曲、
はい、
さっきツイストでしたけどロックを感じる曲、はい、今度は何でしょうか。
はい、この曲はですね、私があの小さい頃ですね、うん、あの踊りながら歌ってあの楽しく歌っていた曲でございます、うん、ではお聴きください。シモン・マサトで骨骨ロック。
いや、久しぶりに聴きましたね。
私何十年ぶりに聴いたかなっていう、よくこの曲があるの覚えてましたね。
これそうなんですよ、これあの開けポンキッキでかかってたんです
よ、うん、かかってましたよね。
だから幼稚園とかの時ですね、私、うん、
ああ
、
なんかちゃんとフルで聞いたの初めてかもしれない。あの一部分だけ ね、骨骨ロックのあのサビの部分は知ってましたけど。
そうですよね、う いや今聞いてもすごいいいお声ですね、シモン・マサトさん ね。
今シモン・マサトさんって何されてるんですか。会ったことあります？
ないですね。
私もない
の。今何されてるのか
ね。テレビとか動く姿を見ないですよね。
そうですよね。
私会ったらたい焼きにサインしてもらうんですけど。
ああね、それはいいですね。たい焼きにサインしてもらいたいですね。
ね、そう。これを聞きながら、
これをあの子供の時歌いたりしながら、あの冬の朝ですね、外で、うん、あのバケツにですね、こう雑草とかをこうちぎって入れて、うん、雪とかをこう詰めて、うん、凍らせて固めて、うん、で次の日こうパカってあの型から出してこうあのなんていうんですか、ゼリーみたいにして遊んでたんです、うん、
何がしたいんですか。
何を聞かせてたのよ。今の時間何を聞かされてたのよ。砂山さんも森永さんって。リスナーの皆さんもよ。
草をそれで固めてたんですよ、冬は。
固めてどうするんですか、それを。
固めてそれで眺めてあったんですね。
観賞用ですか。
観賞用に毎日一個ずつ作ってこう毎日こう型から出して。
今もみほさんこの年になってもあのゼリーを固めて、うん、お皿にバカって出すのが好きなんですよ。うん、それを眺めるのが好きなんで。うん、子供の頃からね。
なるほど。ゼリーのもと親に買ってもらえないっていうか、自分じゃ買えないときは氷でやって、今はゼリー買えるからゼリー自分で作ってるっていう。
そうです、買えるから。そうですね、うん、それもあるかもしれないですね、うん、
その子供の時からの行動を続けてるわけですね。じゃあね、
そうですね、う
ん、ちょっと今の話でなんとかロックに結びつけたかったんですけど、うん、
ちょっと結び
つかない。難しいですね。
難しいですね。無理、まあ、曲はロックでしたね。シモン・マサトさん、骨骨ロックをお送りしました。じゃあここで一旦止めますけど、この後皆さんからのメールをご紹介していきます。以上、大竹メインディッシュでした。